ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。大井建設の池田豊社長、広報の幅崎玲子さんです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
では早速ですが社長、はい、9月も後半になりましたが、第一声はやはり
暑い
ですね
�夏ですからね暑いのは当たり前ですが、それにしても暑いって思わず言ってしまうのにはちゃんと理由があるんですよ。
ん？理由ですか？
はい、気象データがそれを雄弁に物語っています。8月の毎日の最高気温、これ気象庁が正式に出しているデータですが、島田市に一番近い計測値はこれ川根本町になります。それによりますと25度以上を示す夏日、これは31日、そのうち30度以上の真夏日が27日。
本当に毎日じゃないですか。
そうですね。そしてそのうち35度以上の猛暑日、これが12日。
12日、そんなにあったんですか。いやそりゃ暑かったわけだ。いずれにしてもこの暑さ、一体いつまで続くのかっていうのがこれからの最大の関心事ですね。
はい、だからこそ夏の暑さ対策を来年や将来の夏を踏まえて考えなければいけないわけですね。
なるほど。今月のテーマを真夏にダウンジャケット着られますかとした意図がだんだん分かってきました。それでは社長、前回の続きをお願いします。確か副社からでしたね。
はい、副社です。加古さん、副社って何のことでしたっけ？
はい、熱の伝わり方の一つですかね、
はい、
確か熱移動って言ってましたよね。確か3つあって、電動、対流、そして副社でした。
はい、その通りです。熱移動は熱が温度の高い物体から低い物体へ移動する現象です。それでまず電動は物体を介して直接熱が伝わることを言います。これ暖房装置で言えば湯たんぽですね。
おお、電動は湯たんぽ型、イメージできます。
はい、次に対流ですが、流体、つまり気体や液体が動きながら熱を運ぶこと。暖房装置だとエアコンです。
はいはい、対流はエアコン型ですね。
そして3つ目が今からお話しする副車ですが、副車は電磁波によって熱が空間を伝わることを指します。これも同じように暖房装置に例えると電気ストーブです。
ちょっとイメージが湧かないんですが、電気ストーブ型っていうことは電気ストーブの熱も電磁波で伝わっているっていうことですよね。ますますわからない。
そうですよね、熱と電磁波の関係がピンときませんもんね、まず電磁波とはそもそも何ということについては説明をすっとばかします。
あら
ちょっとね、時間がかかりますのでね、それでは加古さん、夏のあの暑さ、あの暑さの元になっている熱は何の熱ですか？
はい、そりゃもう太陽ですね。太陽の熱です。
そうですね、太陽の熱ですが、その熱が電磁波となって宇宙空間を飛んでくるんです。
宇宙空間を飛んでくる？
まあイメージですがね、電磁波は物質ではありませんので分かりづらいんですが、この際ざっくりと覚えてほしいんですが、空間には目に見えませんがいろいろ飛んでいます。テレビやラジオ、携帯電話などにも使われている電波や太陽から発せられる光、可視光線とも言います。それと紫外線や赤外線、それから医療や産業分野で使用される X 線やガンマ線などの放射線や電子レンジで使うマイクロ波などですね。
はい、どれも聞いたことがあります。
これらは全部電磁波です。まあそういうもんだって覚えてください。
ちょっと乱暴ですがこの際仕方ないです、覚えました
はい、これら電磁波の中に太陽から出ている赤外線があります。こ この赤外線が熱作用を持っているんですね。ですから赤外線のことを熱線とも呼びます。ただし赤外線自体が熱を帯びているわけではありません。赤外線は熱くも冷たくもありません。
赤外線は熱線でも赤外線自体は熱くない。あれ、太陽光に当たると熱を感じますよね。それは赤外線によるもの。おかしくないですか。だって夏の太陽なんて直射日光に当たったらすごく熱く感じますよ。
そうですよね。確かにそう感じますが、赤外線は物体に当たると赤外線のエネルギーがその物体の分子を振動させて熱が生じるようになるんです。赤外線による熱変換と言いますが、赤外線にはそういう力があるんですよ。
へー、実際に熱が生じてるから熱くなるんですね。
はい。一旦用語の確認をしますが、電磁波の赤外線によって熱が空間を移動することを輻射と言いまして、輻射で移動した熱エネルギーが物体に当たって熱変換を起こして熱を発生させます。またその熱も輻射で移動するという現象を起こします。その一番わかりやすい例が炎天下に駐車した自動車ですね。
あれもそうなんですね。
はい。太陽の熱エネルギーが輻射によって車の屋根やボンネット、直接ダッシュボードやシートに伝わり、そこで熱変換されて生じた熱がまた輻射されて車の内部全体に伝わる。そこで怖いのは夏の太陽の熱エネルギーの凄まじさです。だってボンネットや車内の温度ってどのくらいになりますか。
うわ、それ聞いたことがあります。ボンネットが黒い車だと70度以上、白くても60度ぐらいになるようですね。それから車内はいずれも70度以上になるみたいです。もう危険な温度ですね。
そうですね。でも外気温は30度でもなるんですよね。実はね、加古さん、この車と同じ現象が住宅でも起こっているんですよ。ちょっとこれ見てください。
え、これ写真ですか。おお、輪郭からすると家を撮ったもののようにも見えますが、赤や青、黄色や緑色に分かれていますよね。一体何の写真ですか。
はい、住宅であることは輪郭や屋根、窓の形からはっきり分かりますね。これは住宅をサーモカメラで撮ったものです。サーモカメラは被写体の表面温度を色によって表すカメラなんですが、低い方から黒、青、水色、緑、黄色、オレンジ、赤、ピンク、白の順番で高温になっていきます。
なるほど。この写真だと空が黒に近い紺色、屋根の表面がほとんど白、壁が赤から白で、ここ地面になるんですかね。地面も赤から白ですね。
はい。空は晴れていても冷えて低温ですから、当然黒や深い紺色の表示になりますが、問題は屋根と壁ですね。
屋根がほとんど白、壁が赤から白でした。これ何度ぐらいになるんでしょう。
はい、この場合壁が50度以上、屋根は60度を超えていますね。
そんなに暑くなってるんですか。
はい。ちなみにこの写真を撮ったのが7月の午前中で気温が30度でした。日によってはもっと暑くなります。
これが社長の言った炎天下の車と同じことが家でも起こるっていうことなんですね。私の家の中がすごく暑くなるのはこれだったんですね。
そうです。加古さんの家もそうだったんですね。でもほとんどのお宅がこうなってると思いますよ。ちなみに部屋の温度はどれぐらいになりますか。
日中エアコンを止めてあって午後に帰った時は最悪で40度は軽く超えてますね。それから2階の方がもっと暑くなっているんですが、あれはなんででしょうね。
はい、屋根や壁が外気温より暑くなるんですから、まあ室内の温度がそうなるのは不思議じゃありません。それと2階の温度ですが、屋根の方が壁より暑くなってましたよね。 夏の太陽は真上から当たりますから屋根の方が熱せられます。当然1階よりも暑くなりますし、2階の屋根裏はもっと高い温度になっています。60度ぐらいになる家も珍しくないんですよ。
なるほど、そういうことなんですね。真夏の太陽の熱エネルギーを屋根や壁で受けて発熱して、またそれを室内に輻射する。これで住宅の断熱材って効いているんですかね。
はい、住宅の断熱材は熱伝導にのみ効果を発するもので、伝導熱の伝わりを遅くするだけで結局熱を溜め込むということになります。輻射には効果を発揮できませんね。そして住宅における熱移動の割合は伝導が 5%、 対流が 20%、 そして輻射が 75% なんです。夜になって太陽が沈んでいるにもかかわらずエアコンを止めるとまたドカドカと暑くなるのは、まだ屋根や壁の断熱材が熱を溜め込んでいる、その熱が輻射されているからなんですね。
輻射がなんと 75%、 夜になっても部屋が涼しくならない理由も分かりました。夜の外気温よりも室温の方が高いのは本当に不思議でした。
はい、
とすればですよ社長、その輻射に対応するには一体どうすればいいんですか。
加古さん、それはですね、遮熱の概念を住宅に生かせばいいんですよ。
お、遮熱、熱を遮るの遮熱ですか。
その通りです。それにはですね、加古さん、今日ももう時間になってしまいましたね。
今日ももう時間って何。この遮熱一体いつになったら聞けるんですか。
またいつかですね。
いつか、しゃねえな。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。ではここからは大井建設広報の幅崎さんにとっておきの情報をご紹介いただきます。
はい、ありがとうございます。本日のとっておき情報は10月に開催するコラボディスカッションのお知らせです。このイベントは NPO 法人国保ヘルスアップ事業支援協議会が主催です。健康に暮らす人間の一生と寿命の長い住宅で健康に暮らすこと、これは大井建設の住宅のことですね。この2つの視点でパネルディスカッションを開催します。以前高木委員の広場のマルシェで毛細血管を観察するブースがあったのを覚えていらっしゃいますか。
あ、はい、覚えてますよ。池田社長の毛細血管を観察して過去の食生活を見抜いた先生ですね。
はい、その通りです。実は今回主催の NPO 法人の理事長が毛細血管を観察した血管先生こと吉田昌司さんです。10月のイベントではお客様にご協力いただき、毛細血管を観察するデモンストレーションを実施します。我こそはと思う方はご参加くださいね。日時は10月4日土曜日午後3時から4時30分、会場は静岡市駿河区東神殿にあるハーブカフェミナローザで開催します。参加費は無料ですが、ドリンクの注文をお願いします。定員は20名です。申し込み方法は国保ヘルスアップ事業支援協議会、または大井建設のホームページやインスタグラムからお問い合わせください。
はい、ありがとうございました。このコーナーを聞き逃してしまった、もう一度聞きたいという方は大井建設ホームページでお聞きいただくことができます。ぜひ大井建設で検索してみてください。では次回もお楽しみに。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りしました。
音が弾む、心も躍る、いつもあなたのそばに G-SKY 76.5 FM 島田。爽やかに、そしてしなやかにあなたに届けます。人と街の息遣い G-SKY 76.5 FM 島田。